6. 行政懇談会。町の未来について。町長幹部職員が地域に出向き、町の将来像である町が生き生ききらめく播磨の実現に向けて町づくりに関する意見、要望などを直接住民の方から聞き、今後の調整に反映させることを目的に開催するものです。行政懇談会でいただいた意見の一部を抜粋して掲載しています。テーマ、これからの街づくり。蓮池自治会。開催日時、12月7日土曜日、午後6時から7時10分。場所、野添込み線。参加者14人。自治会。今年度の住宅リフォーム助成は終了したとのことだが、来年はいつからするのか。行政。予算が通れば来年4月1日からする。自治会。街灯の LED 化は町が設置しているものだけか。行政、今のところ町が管理しているものだけになる。自治会が設置しているものは電気代を補助している。LED 電灯の価格も下がっていると聞いている。自治会、蓮池自治会内で3つ増設したが、LED は明るくなるのか。行政、照度は同等のものにしているので明るさは変わらないが、指向性がある。電気代が抑えられ、寿命が延びるので交換する回数も減る。自治会、地元の名物がない。昔は本庄貝がたくさん取れ、正月料理などに使っていた。復活できればいいと思う。行政、県と共に種苗放流などをしているが、なかなか育たない。自治会、ジョセフ・ヒコに関係のある多市町と交流を増やしていけば、お互いの街づくりに役立つのではないか。行政、ジョセフ・ヒコについては、3、4年前の命日に青山墓地で墓前祭をした時に全国の研究者も訪れていたので、去年資料館で全国新聞資料研究会を開催した。ヒコの研究家や子孫も参加され、この度ヒコが初めて発行した新聞を、大変貴重なものにもかかわらず、譲っていただくことになっている。資料館で保管し、多くの方々に見ていただけるようにする。他にも発見された星に、ジョセフ・ヒコという名前をつけてもらったりしている。ヒコは神戸や長崎、横浜にもゆかりがあるので、関係する市長は全国にある。来年はヒコが新聞を発行して150年になるので、町としても盛り上げたいと思っているので、関連している地域と交流ができればと思う。自治会、町から人権啓発カレンダーをもらっているが、カレンダーは他からももらうので余っている。他の人は活用しているのか。行政、カレンダーにはゴミの日が記載されていることもあり、公表。最終ページには防災関係のものも表記しており、イラストも播磨町在住の方にしてもらっている。自治会、健康生き生きセンターのプールが傷んでいる。また、ドライヤーのコンセントも壊れている。行政、健康生き生きセンターは播磨町の公共施設だが、運営は NPO 法人に委託している。先日、町内施設を視察した際、年末年始の休館日にクロスの張り替えなどを計画していると言っていた。播磨町の公共施設は指定管理者制度を導入しており、簡単な補修程度であれば指定管理者で行い、大規模になれば町で予算化するようになっている。自治会、黄瀬川沿いにある埋め込み型のライトの光がほとんど消えている。住吉橋から南の方が消えている数が多い。修理できるものならしてほしい。行政、確認する。街灯があるので、それは誘導的な役割のものになっている。黄瀬川の遊歩道は今年度新幹線下から右岸側を補修し、来年度に左岸側を予定している。誘導灯も担当グループで調査し、改善できるものはする。自治会、蓮池小学校の体育館が避難所になっているが、足が悪いので屋外のトイレに行くのが大変。行政、一昨年蓮池小学校の体育館は大規模改修をし、トイレやスロープも直した。今年度播磨小学校のプールを改修し、 蓮池小学校のプールも考えなければならない時期に来ている。屋外はその時合わせて改修するように心がける。自治会、幼稚園の周りにはガーデンライトがついているが、保育園は消えている。行政、保育園にも確認し、可能であれば行政からも明るくするよう依頼したい。自治会、土山駅南に予定されている公共スペースで住民票の発行もできるようにしてほしい。行政、職員数に余裕がなく、初期投資と人件費などの費用対効果の面から考えても難しい。コンビニでの住民票発行を検討するなど、しばらくは様子を見たい。図書の返却や親子でくつろげることもできるスペース。期日前投票もできればと考えている。建物の周辺には一般車両が送迎用に一時停車できるスペースを設け、歩道も踏切までまっすぐに整備し、防災公園を設けるようにする予定。テーマ、これからの街づくり。野添高山自治会。開催日時、12月8日日曜日、午後6時から7時20分。場所、高山公民館。参加者、25人。自治会。土山駅に企業や一般の送迎車が、雨天時は特に多くなり危険。また、出会い公園でのタバコのポイ捨てや歩きタバコが気になる。行政、駅の送迎用の車について、悪質な場合は企業名とナンバーを教えてもらえれば役場から注意する。タバコの件については啓発を考えたい。自治会、播磨小学校のプール改修工事について、入札が1月中旬と聞いた。臨地で花と緑の教会が世話をしている花があるが、外に出せば枯れてしまう。行政、業者決定後、具体的な進め方を協議し、迷惑をかけないようにする。また、教育委員会と調整していただきたい。自治会、側溝の蓋は地域の人がするのか、自転車で歩道を通るのに危険なところがある。行政、豪雨などで氾濫した際にゴミなどを除去しやすくするため、基本的に蓋はしないことになっている。住宅建築時に個人がコンクリートで蓋をしているところはある。ベフ平岡線は県道なので県には伝えるが難しいと思う。ご指摘の箇所は町からも県に要望している。ただ地権者が町内に住んでいないので時間がかかっている。自治会、明記幹線では歩行者用と自転車用で色分けをしている。行政、歩行者と自転車の事故が多発していたので分けているが、歩道もある程度幅員がなければ分離できない。大中二見線は狭いので歩行者は歩道を、自転車は車道を走るようになっている。自治会、以前街灯が切れていたので役場に連絡したら街灯によって担当が違うらしく、対応してもらうのに時間がかかった。行政、幹線道路のうち、町道なら町、県道なら県、細い道などは自治会が管理している。該当番号を連絡してもらえたらスムーズに進むと思う。自治会、播磨町に防犯カメラはあるのか。行政、土山駅、播磨町駅、各店舗、公園などには設置してあり、他にも必要なところがあれば自治会でもつけておられる。自治会、以前ゴミステーション用のネットを無料配布してもらったが、破れてきたので新しく購入を考えている。値段は6000円から8000円程度と聞いたが、補助はできないか。行政、それは自治会連合会が購入したもの。町の予算からは支出していないので、各自治会で対応してもらいたい。全庁的な事項で公平性を欠くものでなければ、一部補助なども考えたい。自治会、通学路になっている野添線だが、横断歩道のないところを渡るようになっているのはおかしい。信号もないので危険。行政、蓮池小学校に確認する。自治会、高山公民館横の蓮池小学校北の信号だが、右折禁止に気づかず通る人が多い。その付近は標識が多すぎて見にくくなっている。道路表示にするなど効果のあるものをしてほしかった。行政、 現地確認し、担当から警察を通じて公安委員会に伝えてもらう。危険なら警察で取り締まるようにしていただく。自治会、黄瀬川の遊歩道は利用する人は多いのに街灯が少ない。街灯の LED 化をしているなら増やしてほしい。行政、多すぎると近隣の迷惑にもなるので、状況を確認し適当な数を設置したい。夜間の利用には懐中電灯を携帯するなど、自衛手段も講じてもらいたい。自治会、大中遺跡西側の歩道が狭く危険。遺跡の中に歩道を作れないか。行政、国指定史跡なので難しい。自治会、土山駅南にある土地がずっと空き地のままで暗いので何かしてほしい。行政、寄付金でイルミネーションをしたいと思っていたが議会で否決され断念した。土壌改良と同時に民間事業者を募集するので、あと2年ほどで明るく変わると思う。自治会、医療費の控除が小学3年生までされているが、対象を拡大する予定はないのか。行政、中学3年生までは入院費の補助をしている。県の施策と合わせれば医療費の本人負担は少なくなってきていると思う。子育て家庭に対して幅広い分野の支援メニューを充実させていきたいと思っている。自治会、JR 土山駅構内の2階で道をよく聞かれる。地図を掲示してほしい。行政、南側のバス停や北側には掲示板がある。駅南に公共スペースができれば、町のガイドマップなどを設置し、PR もしたい。
テーマ、これからの街づくり。宮西自治会、開催日時、12月25日水曜日、午後7時から8時、場所、宮西公民館、参加者18人。自治会、街灯の LED 化を順次進めていくとのことだが、宮西はいつ頃になるのか。行政、昨年度は播磨町駅から南側を、今年度は新島内を実施し、来年度は大中二見線、土山新島線、小宮大中線の幹線道路を予定している。幹線道路から取り組むため、宮西地区の LED 化がいつになるかは未定。自治会が設置するものについては補助を検討している。自治会、水田川周辺に木陰がない、高齢者や子育て中の人のために必要だと思う。また、水田川のヘドロの量が増えている。詰まっていると思うので取り除いてほしい。行政、木陰については天馬が3メートル幅と限られているため、高木を植えると堤防に影響が出る。治水目的なので高木は植えられない。3メートルを超える土地には、当番自動車教習所に運転コースに支障のない範囲で食事を検討していただくよう調整している。ヘドロについては、水田川を管理している県の加古川土木事務所に悪臭も含め毎年要望しているが、数年前に高砂市が台風被害を受けていることもあり、優先順位から播磨町のヘドロの浚渫まで至らない状態。再下流はベフ川に合流させ、ポンプ場で強制的に排除しているが、潮の影響を受けやすくなっている。自治会、町内に内科医が少ない。車や自転車に乗れない高齢者が一人で病院へ行くには、町内を一周するようなバスなどが必要だと思うが、計画にはないのか。行政、以前、コミバスを議会に提案したが否決された。明石市と加古川市からのバスの乗り入れも試算していただいたが、多額の投資が必要であったため断念した。その後は、新規バスの路線の延伸などで、路線バスの充実に努めてきた。今後、公共交通について再度研究、検討したいと思っている。播磨病院も以前から総合病院を求める声が多々あったので誘致した。病院から播磨町駅北側までの送迎バスもある。自治会、家から播磨町駅まではどうすればいいのか。播磨病院は紹介状がなければ別途費用が必要になるのではないか。行政、播磨病院は紹介状なしで受診できる。 バス路線に関しては、旧浜国明石高砂線を、播磨町駅から加古川駅までが1日5本、東加古川駅から別府経由で役場までが1日8本ある。しかし、乗客が減れば採算が合わないため、減便するという方向に行ってしまう。交通機関をうまく活用し、住民の足を確保するよう検討をしたい。自治会、25年度予算で下水事業が多くなっているが、何か特別な理由があったのか、26年度も続くのか、また、町として防災の中期的な対策はしているのか。行政、加古川流域の下水処理は、県の加古川土木事務所が管理している西二町の処理を行っている。流量に対し支払っている建設維持管理の負担金が大きくなっているため、25年度予算が多くなった。今後、汚水については、大中遺跡南側を一部市街化区域に編入したための整備に2、3年かかる。雨水については近年ゲリラ豪雨などによる浸水被害が多く発生しているため、現在、溶排水路を兼ねた季節の水路に流しているが、水田川に流入する水路を雨水幹線として整備する必要がある。そのため整備には相当の費用がかかることが予想される。次に、防災については、昨年度、南海トラフ地震が今後30年の間に6、7割の確率で発生することを受け、24年度に地域防災計画を全面的に見直し、これまでの被害などをまとめ、それぞれの地域特性を把握するようにした。今年度は、予想される災害へ備えるアクションプラン、職員災害対応マニュアル、避難所運営マニュアルの作成を受けて、再度見直している。同時に、自主防災組織とともに、研修や訓練を行っている。他市町や関係機関とも協定を結び、災害時の対応も話し合っており、広報でも公表して周知を図る。自治会、この度、幼稚園のクラスが増えるとのことだが、小学校も遅くするのではないか。今後の見通しは？また、町内の防犯カメラの設置状況、その効果などを教えてもらいたい。行政、小宮のレイクタウンのほか、浜幹線の整備に伴い、双子や小宮地区での開発もかなりされている。南小校区は、児童の増加が予測されるため、近い将来、増築での対応も考えている。北小の廃校は残念だったが、特別支援学校ができることにより、対象者のフォローやサポートがこれまで以上にできるようになった。高校もあるので、狭い町域ながら、バランスの取れた教育環境になっていると思う。防犯カメラは公園や駅には設置しており、店舗などでは独自で設置しているところもある。地域で設置する場合、県からの補助金が減額され、負担が増えているので、町から何かできないか検討している。効果については、公園で事件があった時など、防犯カメラの録画が検挙につながった例もある。行政懇談会を終わります。